会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは運命学研究家であり女性研究家でもある桜井秀則先生に運命の秘密について教えていただきます。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしく。
先生、今日電車乗っていたら、
はい、
隣に女性が座ってですね、
はい、
何やらなんか一生懸命書いてるので何かなと思ったら、
はい、
なんと履歴書を、
書いてる。電車の中で、
はい、でよく見たら確かにリクルートスーツっていうんですか、
はい、
でリクルートバッグっていうんですか、なんかそういうの持って、ああ就活してるんだななんて思ったんですけど、
今年悪いですからね。
そうなんですね、今そんな時期なんですね。
もう4年生がもう終わっ、まあ、終わってても、
はい、まあ、就職してね。
そうですね、はい、で今3年生のちょうど就活のシーズンなんですね。
ね、
でもこれがもう本当に悪いんですね。
悪い、
悪い、もう今ですか、その戦後最悪というふうに今言われてるんですね。
はい、
で、そうなんです。私はこの就職というのは一生の運命を決めるというふうには思ってますのでね、はい、あまり変なところにね、行ってほしくないなというふうにも思うんですね。
はい、そうですね、
はい、
人生は変わってしまいますよね。
そうですね、そうなんですね。最近はですね、
はい、
ブラック企業っていうのが非常に増えてきたんですね。
ブラック企業、
もうこれはネットウェブを見て、もちろん学生はもうそれみんな見てますから、
はい、
当然のことながらよく知ってます。
そうですか。
ブラック企業っていうのは何もその暴力団とつながってるっていうのではないんです。
そうい
うものではなくて、また例えばセールスだけではないんです。今セールスなんかでは悪いところがありますよね、
はい、
すごいなんか強引なね、
はい、
そういう条件でやれとかね、
はい、
ですからそのセールスとかそういうだけじゃない、もう実際にはですね、もうなんていうの、外食産業からアパレル産業、印刷出版、テレビ、ベンチャー、引っ越し業界、建設業界、宝飾業界とか、もう極端に言うと全てにわたっちゃってるんですよ。
あ、そういうブラック企業がですか。
はい、それも有名な企業がたくさんありますよ。
それはとにかくとして、ブラック企業ってどんな会社なんですか。
結局ブラック企業っていうのはですね、シュガーコーティングした甘い誘いの言葉でその学生たちを釣ってる企業なんです。
あ、結構じゃあ条件がいい。
そうです、
いい条件を出してくれるんですか。
そうです、そうです。例えばね、未経験大歓迎とかね、
はい、
未経験大歓迎と言うと、まあ、自分でも大丈夫だっていうふうにしていくじゃないですか、
はい、
でそれはまあ実際にはそうでなかったり、あるいは
大歓迎じゃないんですか。
そうそうそうそう、うん、
はい、
そうです、
はい、
もうその大歓迎じゃなくても厳しくやって、まあ、要はですから、未経験者を入れて、ある程度、こうなんて言うんでしょうか、自分の周りの友人やなんかとかね、そういうのに交わしたりとか、そういろいろやっといてポイするとかね、いうような、うん、例えば幹部候補生募集とかね、
はい、
幹部候補生募集っていうことは実際には良さそうに見えますけども、
はい、
実はこうなんていうのか、その幹部に幹部候補だということで、残業ゼロとか、とかね、そういうようなことにするとか。
なるほど。
もうね、歩合率が高いとかね、中途採用ハンデなしとかね、もうさまざまなね、考えられるような好条件をずらりと並べてますよ。
じゃあそれは学生に限らず、まあ、今ね、リストラであったり、まあ、なかなかその、まあ、会社が潰れちゃったりとかって言って、まあ、再就職っていうか、
そうなんです。
そういう途中の方たちも就活してる方とかが多いですけど、
多いですですね、
まあ、そういう
中でもね、新卒が一番警戒しなきゃいけないのは、
はい、
こういうところに一回入って、
はい、
もう行ってすぐこうやめようとするじゃないですか、
はい、
危ないと思って、
はい、
あ、これとんでもないとこ入っちゃった、
そ う,
そうするとですね、もうそこで、退職金を出さないとかね、
はい、
そういうような、それまでの働いた分は無効だとかなんだとかって言ってですね、もういろいろすごいことをされるんですよ、
はい、
それだけじゃないんですね、
はい、
もう、やめた時に今度は履歴書に職歴っていうのを そういうものを書くとですね、
はい、
今度はそのブラック企業というのを他のいい企業の人はみんな知ってるわけです。そして一回そういうところに入ったというと、もうこいつは取らないんですよ。
なるほど。 まあ、退職金とかはね、まあ、入ったばっかりでもらえないのはしょうがないかなって思ったりするんです
けど、退職金というよりも何もそれまであの働いた分を
給料ももらえない
とかね。
なるほど。まあ、そのまあじゃあでもまあ入っちゃったから、まあ、しょうがないなと思って、なんとかまあそこから早く抜けた方がいいと思って抜ける。
そうすると抜けられないんです。
そうなんですね。
はい、抜けようとすると脅すんですね。
そうなんですね。もともとその社員を育てようとかそういう形でそれを取ってるわけじゃないんですね。
全然違います。
そうなんですね。
もうそれはね、もう本当に恐るべき。ことやってますよ。
なるほど。どこを気をつけたらいいっていうか、どういう心構えっていうんですかね、それを持っていたらそういうところにこう、
そうですね、
かからない
一番いいのはやっぱりね、今ネットを見ることですよ。2チャンネルが意外にね本当のこと言ってますね。
なるほど。
2チャンネルだけじゃない、そのいろいろそのネットを見るともういろんな情報が入ってます。あれを見てそれを本当だと思わなきゃダメですね。これはそいつだけのことだなんていうふうに、俺は大丈夫だなって、私は大丈夫なんていうふうに思わないことですね。
私前にというか、出版社にいた時に採用試験なんかを、面接とかやったりしたんですけど、その時にちょっとびっくりするのが、意外にこうその受ける会社のことを調べてきてないんですよね。
そうですね。
知らないんですよ。でそこは、もちろんブラック企業じゃないから別にいいですけれど、こちらから採用する側からすれば、もうちょっと調べてきたらいいのにって思うことが割と多かったんですね。
そうですね。
だから普通はブラック企業って今ね、それだけいろんなものがあるとすれば、当然調べて、そういうこと、ここはちょっとどうかなって思うことがあったとしても、実はしてない、そういう調査、自分なりのこう調べるっていうか、その好奇心を持って自分が入りたいと思う会社を見るとか、そういうことがないと、良くても悪くても、いい会社の場合には採用されないし、悪い場合には、とんでもないところに、引っかかってしまうということが
あるんですか
ね。
そうですね。私はですから、よく自分の運命図というものを考えてね、就職しなさいということをよく言うんですけどね、この運命図というのはまた、またこの次に話してもいいですけども、本当にただ単に表側だけの好条件でいくとね、やっぱり運命っていう自分の運を落とすぐらいならいいんですけども、もう完全にダメにしちゃったりなんかしたらね、大変ですから。
はい。やっぱり就職っていうのは人生を変えるものだから、自分なりにあらゆる角度から、
そう
本当にここに入った方がいいのかどうか、どういうところに行った方がいいのかってことを考えることが大事っていうことでしょうか。
そうですね。
皆さん、就活の皆さん、ぜひ頑張っていいところに、ブラック企業なんかに引っかからないで頑張っていただきたいですね。先生、今日もありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。なお、運命学について詳しく知りたい方は早稲田運命学で検索してください。ホームページで詳しくご紹介しています。皆さん、次回も楽しみに。